般質問。9月10日、13日、14日に14名が区政一般について質問しました。その一部要旨をお知らせします。がんと戦う杉並区を、がん対策緊急プランを提案。質問者は中村康弘、公明。日本人の3人に1人ががんにより亡くなっています。区民の生命と健康を守る杉並区として、がん対策の拡充に取り掛かるべきであります。多様な側面からがん患者及び家族への支援を強化する杉並区がん対策緊急プランの策定を早急に進めてはいかがですか。
お答えします。がん制圧に向けて具体的な施策の拡充に取り組むとともに、議員提案の緊急プランは命に関わる施策であるので早急に検討します。
今年度より開始した子宮頸がんワクチン助成の対象年齢を拡充する考えはありますか。
お答えします。国の動向等も踏まえ検討していきたいと思います。
乳がん子宮頸がん検診の無料クーポン事業の効果をどう分析するのですか。また5歳刻みのため最低5年は継続するべきではありませんか。
お答えします。子宮頸がん5000人、乳がん5300人の検診受診者が前年度から増加し、本事業は有効であると考えます。5年は継続するものと考えます。
在宅緩和ケアの全国の先進モデル地区となる取り組みを目指してはいかがですか。また医療、看護、福祉などの連携支援策はどうなっているのですか。
お答えします。在宅医療、在宅緩和ケアの支援体制の充実に取り組みます。区内の関係者が一堂に会する連携調整の場を検討します。
がんの総合相談窓口のサービス展開をどう考えるのですか。
お答えします。5カ所の保健センターがその役割を担っていますが、適切に答えられるよう努めたいと思います。
前区長の歪み正す区政運営を、大量無効票に選管の責任問う。質問者は毛芝誠一、無区。前区長のトップダウンによる独断的運営と独自の歴史観や道徳観、イデオロギー色の強い主張の2点がもたらした弊害とは、どのような区政運営を行うのですか。
お答えします。トップダウン型の組織運営が続くと組織活力の低下を招きます。前区長による独自の歴史観等の主張は、職員がその後の対応等に苦慮する場面も多かったと思います。区民の多様な意見と現場の職員の声に耳を傾け、リーダーシップを発揮し、より良い区政の実現を目指します。
投票用紙2枚同時配布による大量無効票に対する選管の見解は、説明責任と謝罪が必要ですが、また今後の選挙へどう教訓としていくのですか。
お答えします。2枚受け取り記載台で記入する際、用紙の取り違えと認識しています。また、説明責任については、本定例会の中で説明し、ご理解を賜りたいと思います。投票者の多かった投票所には、記載台をより多く配置するなどの工夫をします。
高齢者の実態について、75歳まで広げて把握すべきです。
お答えします。高齢者訪問調査のあり方検討会を設置し、調査の対象年齢等も検討します。
新たな交通センサスで交通量予測が出ていないなど、国や都が説明責任を果たしていません。外観の2はやめるべきです。交通センサスとは、道路交通の実態を把握する全国規模の調査。外観の2とは、東京外郭環状道路の地上部の街路です。
お答えします。引き続き将来交通量の公表を強く求めていきます。外観の2については、地元との話し合いの枠組みや必要性を検討するためのデータの内容等を国とと調整していきます。
新しい公共は行政の民営化と非正規化をより推進する。質問者は北島邦彦、革新。オバマ米大統領の核なき世界構想はアメリカ帝国主義による核独占をさらに徹底化し、対テロ戦争の名による核戦争強行宣言であると考えますが、見解は。
お答えします。プラハ演説や NPT 再検討会議以降、世界の国々で核軍縮に対する関心が高まっていると認識しています。
新しい公共は地方自治への住民の主体的な参加を名目にして、行政事業の民営化、外注化、非正規化を極限にまで進めるものであると考えます。また新しい公共に基づく共同の推進は、結局山田区政以上の杉並丸ごと民営化の強行につながると考えますが、いかがですか。
お答えします。新しい公共の考え方は、共同による地域社会づくりを進めることを目指すもので、行政や区民、団体、事業者それぞれが責任と役割を果たして公共サービスを提供していくもので、そのようなことには当たらないと思います。
教育労働者の多忙化はすでに限界にまで達して、心身ともに追い詰められている中で、労働者としての職場における連帯団結そのものが奪われています。杉並区の教育現場における実態を踏まえた見解は。
お答えします。質の高い教育を行うための施策を充実する一方、区独自で区費教員、補助教員を配置するとともに、各種調査報告の整理統合による事務量の軽減や ICT 機器の導入等で公務の効率化を進めるなど、負担軽減を図っています。
児童虐待ゼロを目指し、今こそ区の総力を結集せよ。質問者は北明則、公明。猛暑の中、大阪市西区の幼い姉と弟が母親に置き去りにされて、何も食べるものがない部屋で寄り添うように亡くなっていた事件について、感想をお尋ねします。
お答えします。ご冥福を心からお祈りするとともに、児童虐待防止に全力で取り組む必要性を痛感しています。
虐待対応の礎を作った小児科医ケンプは、虐待であるにもかかわらず判断を誤って保護せず生命を落としてしまった子どもに謝罪するくらいなら、虐待ではないのに間違って子どもを保護したときに親に謝罪する方がまだいいと語っています。子どもの虐待は直接の加害者である親の責任にとどまりません。子どもの生命に関わる重大な人権侵害であり、救わなければ社会にも責任があります。東京都の児童相談所は慢性的な人手不足という現状があります。人口30万人程度の市も児童相談所を設置できますが、杉並区でも設置し、区で全ての虐待に対応できるように願っていますが、見解は。
お答えします。児童相談所の事務については、児童に関する相談支援を一体的に行うことができること、地域におけるより迅速できめ細やかな対応が図れることなどから、区で実施するメリットが大きいと思います。特の在り方検討委員会の議論の中でも、特双方が区へ移管する方向で検討することで一致しています。
30人学級の全小中学校での実施と、消えた超高齢者対策を。質問者は鈴木信夫、共産。中央教育審議会から児童生徒数の上限を40人から35人、 30人に引き下げる学級編成基準が文科省に提出されました。そして文科省は2011年から8年間で公立小中学校の1学級の児童生徒数の上限を引き下げる計画案を決定しました。30年ぶりの改善です。案は小学校は2011年から15年までに35人、中学校は14年から3年間、その後は18年で小学校2年まで30人学級とするなどであります。一歩前進ですが、欧米と比べればかなりの乖離があります。見解は？
お答えします。35人学級、30人学級の一方で、弾力的な学級編成の導入もあり、実情に即したものであります。
30人学級は、一人一人を大切にすることが必要条件です。学習、生活、多忙な教職員の面から、次年度より、すべての小中学校で30人学級を区独自で実現すべきであります。
お答えします。これまで小学4年まで実施してきました。今後は区費教員の効果的な配置を検討したいと思います。
都内最高齢113歳の所在不明問題が発覚。衝撃的で全国では現在350人以上です。行政のずさんな対応で不信感が広がりました。社会的孤立をなくす対策は行政の責任です。介護保険導入後、高齢者福祉が大幅に後退したことは見逃せません。23区の中で確認できていない3区に杉並区があります。実態調査内容等と今後の対応の方法を求めます。
お答えします。安否確認より健康長寿祝いの視点で訪問し、潜在的なニーズの把握に努めます。
民間アパート入居者へ宅で支援、杉並区でも支援せよ。質問者は原口明人、協賛。高齢者や障害者等は民間アパートへの入居が困難。また連帯保証人のいない人たちも大変です。家賃・債務保証会社では、緊急時対応を取ってなく、家主さんは保証人を求めています。区は、緊急時の対応を考えてください。都営・区営住宅の増設も図ってください。宅では、高齢者、学生、勤労者、ファミリー世帯等に助成しています。検討してください。
お答えします。高齢者や障害者にアパート入居支援をしており、区民一般への助成は考えていません。
京王線井の頭線で事故が続発。駆け込み乗車による事故も JR や地下鉄等でも発生しています。区は安全についてどう考えるのですか。事故の根本には労働者削減や日勤教育等もあります。事業者は適切な人員配置を図ってください。区は政府に ILO 条約を批准せよと申し入れてください。
お答えします。今回の踏切でのトラブルを重く見て、京王電鉄に報告を求め、安全運行の確保を求めました。ILO 条約批准については、国の動向等を注視します。
テレビのアナログ放送があと10ヶ月、画面にはアナログ放送が停止するの予告。放送停止後はまだまだ見られるテレビが廃棄され、数千万台の使えるテレビがゴミになります。資源環境問題からも重大です。識者からもデジタルテレビ普及は間に合わない、テレビ難民が出る、地デジ移行の延期を求める提言があります。区も延期を政府に求めてください。
お答えします。地デジ化は国の責任で条件整備を図り、各家庭個人が対応するものと考えています。
無公表大量発生の検証・説明を。選管委員の報酬は日額に。質問者は、スグロナオ、未来。 7月11日選挙での8万票もの無効票の発生原因は。
お答えします。2枚同時交付で用紙の取り違いがあったものと認識しています。
2枚同時交付による無効票の大量発生を想定しましたか。
お答えします。記載誤りがより多く出ると想定しました。事前の広報や職員の説明等で対応できると判断しました。
選挙管理委員会は選挙前の定例会で2枚同時交付の危険性について全く議論も指摘もしていません。また選挙後区民へ説明がなく今回の問題の検証もないのはなぜですか。
お答えします。選管定例会で情報公開請求の内容や可否の質疑等の中で議論がなされたと認識しています。
定例会の議事録には話し合われた記録がありません。委員長は選挙を適正に執行したが批判をいただき残念と発言しました。職務怠慢であり委員全員の辞任を求めます。
お答えします。選挙規定に反しておらず辞任等は考えていません。
早急に選挙の検証を求めます。また選管委員の報酬額は月に5日から6日の勤務で月額24万から30万円ほどと高額です。報酬の根拠と1回の定例会の想定額は日額にすべきです。
お答えします。条例に基づきます。単純計算で1回の会議で4万円ぐらいです。全国的な動向や区民・区議会のご意見等の把握に努めたいと思います。
図書館の指定管理者制度導入について区長の見解は。
お答えします。図書館の重要性に鑑みれば慎重に進める必要があります。
緑の基本計画の農業型公園を積極的に進めるべきです。
お答えします。具体的に検討していきます。
減税自治体構想、安い家賃のアパート、大天の監査結果。質問者は奥山妙子、未来。減税自治体構想の根幹は金利収入を原資にして減税する手法にあります。しかし日本の国家債務がGDP 比の2倍に迫る時代に国債を買い続け満期まで持ち続けることは安全確実だと考えているのですか。
お答えします。先行き不透明な経済状況、金利動向や長期にわたる運用という点から課題はあります。
最近不動産業の張り紙には家賃4万円を切る安い風呂なしの物件がちらほらあります。そこでアパートに対する簡易耐震補助、銭湯やコインシャワーの営業を継続しやすくする支援を考えてはいかがですか。
お答えします。簡易な耐震改修工事への助成は可能です。公衆浴場には設備補助や PR の支援をしています。コインシャワーについては支援する考えはありません。
区議会はスイカ、パスモのチャージ領収書を持って政務調査費での支出を認めています。ですが住民監査請求に対して電子マネー用の財布に移したに過ぎず支出が行われるものでない、条例に違反する可能性があると監査結果に書きました。しかし請求人の訴えを退けました。なぜ政務調査費として認めたのですか。議員を守ることが監査委員の役目とでも心得ているのですか。
お答えします。区議会が定めた使途基準債目で認められている経緯も踏まえました。監査結果では使途基準債目について早期に見直し是正も求めています。また法により中立の立場から公平公正に監査を行うことが義務付けられています。
自転車安全利用のルール、マナー向上と理科教育の充実を。質問者は葉梨敏郎、自民。前区長は これまで通勤通学の放置自転車対策を強力に進め、放置自転車の解消に大きな成果を上げましたが、新区長として今後の放置自転車対策の考えは。
お答えします。にぎわいのあるまちづくりの一環として捉えることが重要であります。鉄道事業者や民間事業者の力を活用するなど、さまざまな角度から対策を進め、杉並の魅力を高めたいと思います。
自転車が関与する交通事故の割合が高くなっている状況の中で、自転車安全利用のルールやマナーの向上は非常に大切です。区はこれまでも自転車利用者の交通安全対策に取り組み、成果を上げてきましたが、今後の取り組みは。
お答えします。20代から高齢者まで啓発の対象を拡大し、いかにして広範囲の方にルールやマナーを身につけていただけるかが課題であります。警察署や交通安全協会との連携を一層強化し、工夫を凝らし、安心安全の街の実現を目指します。
理科教育の充実に向け積極的に取り組んでいますが、力を入れている点は。また目的と成果についてお聞きします。
お答えします。子どもたちの科学への興味関心を高め、論理的思考力を身につけさせることを目的とします。小学校23校に25人の理科専科教員を配置し、理科室等の環境整備、実験器具等の充実を図り、実験観察学習等の積極的な実施に取り組んでいます。その結果、理科の授業への興味関心や知的好奇心が高まっています。
子ども園、小中一貫教育などトップダウン施策の見直しを。質問者は原田明、共産。6年目となる小中一貫教育は、率直に言って成果を確認できません。施設一体型に突き進むのは、子どもや教師の多忙化、競争教育の激化など他区の例を見ても明らかであり、危険であります。また高円寺地域での小中一貫推進は、その目的が統廃合にあることが明白であり、教育理念の欠片もありません。計画を撤回すべきです。
お答えします。小中一貫教育は義務教育9年間を通しての人間形成を狙いとし、子ども教師同士の相互理解が進んでいます。学校適正配置が目的ではありません。
今回のようなトリプル選挙に備え、投票用紙1枚につき1回の投票とすべく、投票記載台を確保すべきであります。また他自治体で同様の問題が起きたとき、それら備品を貸し出すことで名誉挽回を図ることも重要と考えますが。
お答えします。今回を反省し、記載台を増やすとともに、要請があれば貸し出すことも考えます。
子ども園は保育園の待機児解消策として強引に押し付けたものです。さまざまな問題が起きる危険性があり、中止すべきです。
お答えします。園ごとに異なる実態等を考慮し、経過的な対応も講じ、円滑に進むよう取り組みます。
原水爆禁止署名運動発祥の地として、政府の核抑止力論を批判し、非核三原則の法制化を求めるべきですが、いかがですか。
お答えします。首相の発言は核保有国の状況を踏まえた発言であります。今後の政府の動きを見守りたいと思います。非核三原則の法制化については国の議論を注視したいと思います。
会食を介護予防施策とし、財政支援を。ケア24の強化を。質問者は市橋彩子、青年。高齢者の会食サービスは社会参加や閉じこもり対策として効果があります。介護予防施策に位置づけ、財政的支援を。
お答えします。今後各団体や他自治体の実施状況等を参考にしながら、 区の考え方を整理していきます。
介護予防給付では、日常生活を円滑に行うのは無理です。区独自の生活援助サービスの検討をすべきと考えますが、いかがですか？
お答えします。要介護高齢者の在宅生活を支援する仕組みとして、介護者の負担軽減策を含めた総合的な支援策を検討します。
地域包括支援センターケア24は、高齢者福祉の最も重要な窓口として、業務が広範囲であり、委託料の増額も必要ですが、現状と課題は何ですか？区との連携が一層必要ですが。
お答えします。ケア24は、現在大きな役割を担っていますが、今後の機能強化も重要と考えます。また、ケア24のセンター長会やブロック会等の持ち方を工夫し、日常的な連絡や情報共有の機会を十分に持ちながら、区としても連携を一層強化します。
保健センターは、高齢者に対する視点が弱いです。地域で健康づくりの活動をする NPO 等と連携、協力を図ってください。
お答えします。活動案内や情報提供を含め、健康づくりの視点から支援・協力を図っていきます。
介護予防に健康づくりの視点を入れるため、施策の体系化・総合化が必要では？
お答えします。介護予防事業全般を見直し、従来からの生きがい対策との整合性を図り、計画的に推進していきます。
地球市民を育てる持続可能な発展のための教育・啓発を。質問者は小松久子、青年。持続可能な発展のための教育 ESD の運動を国際社会に向けて提案したのは日本ですが、あまりにも知られていません。 ESD に対する区脅威の捉えはいかがですか？
お答えします。一人一人が世界の人々や将来世代、また環境との関係性の中で生きていることを認識し、より良い社会づくりに参画するための力を育むことを目的とする教育であると認識しています。
ESD を21世紀の地球市民を育てる価値観として広めていく必要があります。校長をはじめとする管理職や教師を対象として講習会や研修を行う必要があるのではないですか？
お答えします。これまでも体験的な活動を通して問題解決の力や社会と関わる力などの研修が実施されてきましたが、今後も引き続き内容の充実に努めます。
平成26年度までに学校司書の全校配置を目指すとしていますが、もっと早く全校配置をすべきであり、実施に向けた計画を示すべきではありませんか？
お答えします。学校司書の配置は重点を置いて取り組んでいる施策であり、できる限り早い時期に全校配置が実現できるよう引き続き努力します。
学校司書の身分はパートタイマーであり、教育現場における重要な専門職にふさわしい待遇に改善すべきと考えます。また人件費を教育予算の編成時に当初から確保すべきですが、いかがですか？
お答えします。待遇の改善を今後も検討していきます。
議会不信招く議会の総与党化。基本構想策定は区民の手で。質問者は松尾由里、杉和。多くの地方議会が首長の追認機関と化し、議会不信、議会不要論を招いています。杉並区議会でも多数派が山田前区長の提案をすべて丸呑みしてきました。また前区長には与野党や意見の違いを超えて討論する態度が見られませんでした。田中区長の議会に臨む姿勢は？
お答えします。首長を直接選挙で選任する地方議会では、 与野党の概念はなじまないという意見があります。区民の利益を念頭に議会に臨みたいと思います。
三鷹市では基本構想策定に際して行政が案を作るのでなく、400人もの市民が2年間検討して構想を作りました。区も広く区民意見を募るべきです。
お答えします。幅広い意見をいただくため、さまざまな媒体と機会を活用して検討します。
教育直後時代の用語を使った師範を育てる、教育改革を個々の学校と地域の責任に転嫁する自立と責任のある学校など、教育改革方針の目標は見直しを求めます。
お答えします。教育ビジョン推進計画は今年度末で終了予定です。新計画の策定では目標の見直しを含めて検討します。
区長部局が教育行政に介入する仕組み、教育立区推進本部会は解散すべきです。また学校間格差、地域と学校の乖離など問題の多い学校希望制は廃止すべきです。
お答えします。本部会は必ずしも十分機能しているとは言えず、存廃を含めて早急に検討します。学校希望制は制度の在り方を含め検証します。
無効票の激増はもはやスキャンダル、徹底検証が必要。質問者は堀部康氏、無。今回の参院選で杉並区だけが無効票を激増させています。これは投票の際に2票を同時に手渡し、選挙区及び比例代表2票同時に記載させたことが主因であります。今後は令記の中で2票同時交付の禁止を明確化する必要があります。
お答えします。2票同時交付は現行法で禁止されていません。投票所のスペースの関係から現時点で禁止を規定することも難しいと思います。
今後また2票同時交付する可能性があるということですか？
お答えします。関係者の声を聞きながら検討していきたいと思います。今日すぐに答えられる状況にはありません。
選挙には当選落選のほか、法定得票ラインや供託金没収点といった基準もあります。そこで私は無効票の激増が選挙結果に与えた影響を検証するため情報公開請求を行いましたが、非公開決定されています。しかし公職選挙法に関する諸法令を確認しても、全面的な非公開処分を可能にするような根拠規定は見出せません。決定にあたって国から技術的助言または勧告があったのですか？
お答えします。非公開が妥当という総務省の見解に変更がないことを東京都選管を通じて確認しました。
最高裁平成21年12月10日決定に従い、過去に杉並区が外郭団体に支払ってきた違法補助金は返還してもらう必要があります。外郭団体との協議状況について報告を求めます。
お答えします。外郭団体に派遣していた区職員の業務内容等について改めて調査する必要があり、関係先より情報収集しています。
以上、一般質問の一部要旨でした。会議録の発行について、ここでお伝えする質問と答弁は一部を抜粋したものです。詳しい内容は区政資料室、区立図書館、地域区民センターで会議録をご覧ください。会議録は区議会ホームページでもご覧いただけます。
声展示の区議会だより、本紙を録音した声の区議会だより、または展示版区議会だよりをご希望の方に郵送でお届けしています。区内在住の視覚障害1級2級の方と特に希望される方が対象ですので、お知り合いの方にお知らせください。 お申し込みは区議会事務局へ。